ヨハネによる19章の38節から40節です、新旧約聖書ですと203ページです。その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマテヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも餅薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キロキロばかり持ってきてやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に甘みので巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこには誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備えの日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。それではそれをこの聖書箇所を持って分かち合いの時とですけれども、このそうですね、私が、今日司会をするということにあたって、先週の週報にあった今週1週間聖書を読む場所というのが与えられてたんですけれどもね、3日というのが週報の、右側のページに積まれてくる、そこから選ぼうと思っていろいろ読んだんですけれども、私が、選んだのはここだったというふうなことだったんです。それでここを読んでいろいろみんな、皆さんで別々のことをきっと考えるだろうなと思うんですけれども、私が考えたのをまずシェアすると、私はこの、よくこのヨセフという人 と、ニコデモというこの二人がそのイエス様のことで弟子たちも逃げるような状況であったのによく取りに行ったなというふうなことを、そこのところがあります。それでこの前話したマリアというふうなマリアたちが次の日に香油を塗りに行ったというのをよく塗りに行ったなと、私だったら行かないなというふうなことを思ったんですね。でこういうのはやっぱりその冷静に考えたら自分も殺されることも考えられるし、冷静に考えたら行かないっていうふうなことは十分多くの人にあるし私もあるんですけれども、多分これは私の思うところでしかないんですけれども、行かなきゃいけないっていう衝動が彼らの中にあったんじゃないかなと。行きたいって、それをやりたいとか行きたい行かなきゃいけないという衝動が彼らの中に起こったんじゃないかなと思います。でそういうふうにして考えると、私もここの教会に来て自分でやらなきゃ、例えば今これはすごく小さなことなんですけれども、私がこの教会に来てもう十何年もなるんですけど、初めはコーヒーを入れたりとか朝やる人もいたし、礼拝でいろんな幼稚園でする人がいたので、私も朝来て自分の帰る時間になったら電車が終わったら帰るっていうふうなことでやってたんですね。だから何もお手伝いしてない。それのうちだんだん教会の方たちが日本に帰国になってやる人がいなくなったので、そこのいなくなったところだけちょっとだけやるようにしている。でその時の気持ちというのは、やらない人がいなくなったから、あ、じゃあやらなきゃなと思って、それで普通に人間としていないからやらなきゃなと思うんですけれども思ってたんですよ。それで祈祷会の当番になって、祈祷会も、の準備しなきゃなと思っていたんですよ。当番だから準備しなきゃなと思って、それで最近になってもっと気分的にもっと気楽になってきたのが、やらなきゃなっていうふうなことよりもなんかもう普通にやるようになってきたんだね。で、その気分的な変化は何かというと、慣れしなければいけないっていうようなことではなくて、なんとなくこれはもう感覚的なんですけど、まあ神様には世話になってるしっていう感じなんですよね。なんか世話になってるからまあいいやみたいな感じで、それぐらいの気分でやってるので、前よりももっと気楽なんですよ。でもこれは私が今言い表したら、 そういう、まあ、あえて言えばそういうふうな感じっていう感じなんですけど、私の気持ちの中の変化っていうのは必ず起こっていて、それあれだからそれは私のこう頭の中で考えられる感情とはちょっと違って、あのこう分析できるものじゃなくて、心の中でそういう感じているっていうことなんですよね。だから私は常々思うんですけれども、私が魂で自分神考える神様っていう、私が感じている神様っていうのと、私があの今私が島田綾という存在で感じている神様っていうのは多分違って、それであの私よりも魂の方がよっぽど神様のことをよく知っていて、それであの魂のことがの方が神様とこう仲良しくコミュニケーションできているんだろうなっていうふうなことを考えるというか、こう感じることが、多々あるんですね。だから例えばさっきあのみんなでミーティングの後に言ってた通りに、私結構人が話していても理解力っていうのがすごく少なくて、あの実を言うとバイブルスタディとか行っても結構分かってない、みんなが話してることが3分の1ぐらいとか半分とか分かってないことが、分かんないんだけど通り過ぎてることが多いんですよ、だから、でもそういうふうなことを昔私結構ダメダメなんですけれどもね、ダメダメなんですよ、そういうふうな意味で、それでダメダメなんだけれども、きっと私のこの頭で分かってなくてもきっと魂の方がよく分かっているっていうふうな感情っていうのを信頼しているところがあり、だから今も教会が小さくなってきて、このあと次に進もうと思った時にお手伝いしようって、お手伝いしたいと思う衝動に駆られているんですけれども、それは私がこの前母と父と電話していて、いやこういうふうにお手伝いしたくてねっていうふうな話をしていて、話をしながら私に、いや本当に私本当にバカなこと話してるんで、カルトに、ね、なんか洗脳された人みたいじゃないかっていうふうな思いながら、いや私変だよなとか思っているんだけれども、気持ちの中の動く衝動がそれになっているっていうことは、きっと私が思っているよりも神様のことをきっと仲良しでそっちの方に動かされているんだろうなと思うんです。それでそういうふうにして読んでいて、それでローマ人の手紙でね、私なんかそういうふうにして読んでいて、ローマ人の手紙でなんかそういうふうな箇所あるじゃないですか。ローマ人の手紙、ちょっと待ってくださいね。ローマ人の手紙。26節なんですけど、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ってよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取り出してくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取り直しをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っていますっていう、こう、じゃないですか。だから、これ、なんとなく私、ダメダメだなと思いながら、きっと私の衝動っていうのは、魂があって、それでそれを神様が知っていて、ぜひぜひそうしたいと思っていて、そこから生まれてくるだろうなというふうに思い、これは私の内側と解釈かもしれないですけれども、きっとこのヨセフという人も、ニコデモという人も、マリアという人もぜひぜひそうしたいというふうな心に動かされてやったんじゃないかなっていうのが、私はそう思いましたというふうに考えました。もし何かここで他のことでも感じることは、みんなその聖書場所で感じることは違うので、何か他のことでもあったらシェアしてください。
皆さん、ヨセフって誰でしたっけ？
これは先生前なんか言ってました
よ、ね、アリマタイのヨセフって言ってユダヤ人で、それで どうも議員さんのようだったんですけど、ただその立場上ですね、そのイエスを認めるということはしなかったんですよ。言ってることには感動はしてて、今日もこうやって今日というかこのところで、あのイエスの体を取り下ろさせてくださいって言って、それが認められるような人なんですけど、ただ弟子と言ってしまうと、その保守的なユダヤ人の人からこうやっぱり村八分にされるというか、命さえ狙われる可能性があるので、それは黙ってた人ですね。
ニコデモって誰でした
か？ニコデモというのはですね、あのヨハネの福音書の最初の方に出てくるんですけど、この人も学者さんで立法学者なんですけども、イエス様のところに行って、あの私はあなたが言ってることはこれはもう絶対神様からなものだと思いますと、で それもこのニコデモこっそり夜に行くんですけども、あのみんなから見つからないようにですね、イエス様のところに行って、あなたは神様から来てると思います、あなたが神様から来てなかったらこういう奇跡とか起こらないと思いますもんねって言ったんでしょ。そしたらですね、イエス様が、人は、水と霊とから2回目生まれないといけないんだよって言われて、ニコデモがですね、そんなことはできませんよと、もっぺんお母さんのお腹に入ることなんかできないじゃないですかって言うんですね。そしたらイエス様が、お前立法学者のことにそんなこともわからないのかよとか言って、それで、あの思い出しました、なんかそんな気がありかったでしょ。そしたら、あ、まあ、その話はそこで終わるんですけれども、それからあのまたストーリーは別になっていくんです。その2個でもですね、だからそんなこともわからないのかって言われたのにここへ来てるんですね。それも100リットルだったら30リットルですよ。30リットルの香料って言ったら半端じゃないですよ、30リットルのあれ持てませんもんね。20リッターの灯油缶持つのも大変なもんなのに、30リットルって半端じゃないんですけど、それ持ってきたっていうんですね、その遺体を葬るなんて、そういう2人です。この2人ともだから公にはイエスの弟子だとは認めてないんですけど、でもどこかイエスに惹かれるところがあったんだと思いますね。
じゃあ弟子は隠れて誰も来ていないわけですか？まだ
このイエス様はこの十字架につけられた直後ですからね、これ、
はい、
この時はもうあの弟子たちは女の人を除いてみんな逃げてます、
ああそうですよ、ね、
はい、うん、直弟子たちはですね、
はい、
だからこう中途半端な連中の方が帰ってきてるというか、まあ、今綾さんが言われましたけど、いやそういう弟子さん初めてなんですけど、なんかこうそういうことあるかもわかるんですよね、霊の方がよく分かってるっていう、
すごく。
だからこの2人も何でしたんだって言われたら答え言えなかったかもしれませんね、具体的に。やりたくてぐらいか。
立場的にね、ジュリエスの1人だったらいけないんですよね。
もうですね、
許可が下りないですね。
下りないし、もう捕まりますよ、
捕まります、
ね、今十字架に使ってるのは弟子ですからね、
うん、
ペテロは弟子かと言われて3回私は弟子じゃありませんって言った人なので、
こういう隠れキリストみたいな人たちの立場が良かったのか、
そうですね、じゃなかったらいけなかった。ここ一番誰が用いられるか分からんということですよね。だって千恵さんが教会来られたんだってユウスケさんの影響でしょ。
そうです、ユウスケがいなかったことないんですよ、うん、
そのユウスケさんが神は信じないとか言ってユウスケさんは信じないとか
どうなってるのか分かりません。
うん、そういうことじゃないですかね。なんかみんなやっぱりそうやって、その今綾さんが言われたような霊の部分が少しずつ用いられていくんじゃないですかね。でお互いのために用いられていく、その今日読まれた8章26節の聖霊のところあるじゃないですか、その直前は動物のことなんですよ。あの犬とか猫とかのことが出てるんですよ。で動物たちもあの自分の救いを神に願い求めていると、で神の子が来るのを心から願い求めているって書いてあるんですね。その直前に書いてあるんですよ。
そうなんですか。
あのローマ人の手紙の3章の25から、
はい、
ちょっと前、もうちょっと前。でも動物たちは言葉を持たないんですけれども、彼らはあの自分たちも救われることを待ち望んでいる。 で自分たちが救われるためには人間が本当に神様の宝物として自覚をすることも大切なんですよ。でそのためにあの動物たちは人間に仕えてくれているって聖書は書いてるんですよ。
人間を通して動物たちも神様とつながるっていうことですか。
逆です。動物たちを通して人間が神様につながるんです。そのために動物がいるって書いてあるんです。それで動物たちも救われるって書いてある。人間が救われた後ですね。だから動物たちってのは言葉を持たないじゃないですか。ただ吠えたりそばに来たりするですね。あのこれはイグアナ飼うとかおっしゃってましたけど、イグアナが何してくれるのか私はそこは知りませんけどそれたちが寄ってきて人間の救いのためにいろいろやってくれるっていうのが聖書に書いてあることです。
逆なんだ。
逆、人間を通して動物が救われるんじゃない。逆、どっちかというと動物たちは人間に虐待されるんですよ。それでも使えてくれる。弱い存在ほどこう人を神様に向けてくれる。
私はよく植物に教えられる感じがします。植物好きなので、特にただ生えてる植物の方が好きで、そうすると
ただ生えてると自然に
自然に生えてる植物の方が好きで、でそういう風になると、水をもらうのも信じるしかないじゃないですか。雨が降るのも信じるしかないっていうようなところがあって、でもそういうふうな信じるしかない中でとてもよく信じていて、とてもよく叩いているという状況を見て、植物の方に教えてもらうことがたくさんあります。
なんかすごい納得、今ので、はい、力の弱い赤子のような、
そういう
ことを通して。ある程度自分で自分が意識を持って自分の意識で行動を起こさないと、常に待つ姿勢だとダメだっていうのは、先ほどあやさんがなんか魂のそれがこう動かしてくれてるっていう、その部分と合致すると思うんですけども、今日も私は本当この後忙しくてちょっとだけ時間取って神様のところ行こうと思って、でもあと神様大丈夫よねって言ってきたんです、はい、そしてそうやって自分でこう意識を持ってこう行動に起こさないとこう近づくことも両方いいんでしょうけども、でもやっぱり自分の意識がないとダメだな、ということをよく感じながら来たんですけど、あやさんが先ほど言われたのがで納得なんかすごく、深いですね。
ここで、さっき自分で言ったことと関係あるんだけど、なんか教会の組織として基本的に今団体としてできてるわけで、やっぱりじゃあ洗礼を受けてるか受けてないか、教会員かどうかで、やっぱり法的にそういうのは求められるものがあるじゃないですか。洗礼は法的なものじゃないけど、信仰の部分でどこかで洗礼に行かないと信仰がわからないっていう伝統的な部分があって、自分もなんかけじめをつけなきゃいけないから、この教会になった部分があって、長い間やっぱり教会の中でちゃんとやっていくんで、ちゃんと会員になってけじめをつけなきゃとか思った時期が長かったんだけど、ここ数年なんかなんていうか、そのもちろん法作っていうか法的な部分の線引きっていうのでね、どっかでやっていかなきゃいけない場合はどうしてもあるんだけど、なんかこの人たちって要するに立場上宣伝、仮に今の時代で言うと立場上、例えば日本の親戚とかの死がなくて宣伝だけはちょっと受けれないんですとか、そういう人たちって裁けないじゃないですか。だから だけどその人たちも信仰があって用いられるっていう、それもまた教会員だろうかね、あの人は教会員じゃないからこの人は会員だからっていうことも、法的にはそうかもしれないけど、普段の信仰生活の中で本当関係なくね、本当にだって信仰持ってないと用いられることもあるぐらいだから、こういうふうに信仰が、もニコデモはちょっと分からないけど、やっぱりそれにイエスが言ってることに動かされた人たちっていうのがいるわけでね、そういう何が痛いのかというと、そういう例えばユダヤ人でもイスラム教徒でもヒンズー教徒でも立場上洗礼を受けられない人ってたくさんいるって聞くんですよね。だからそういう人たちを線引けるか引けないですよね。やっぱり神様はいろんな形でいろんな人を求めて、いろんな人を導いてくださる、用いてくださるっていうのを、うちらがね、今後どういう教会になっていくかっていう中で頭に持っていかなきゃいけないなというのをちょっと今日読んでて感じたんですけど、昔は自分も秋子さんに何回も会員になりたいよってすごく言ってた時期があったんだけど、だから今ちょっとかなりスタンスが変わったかなみたいなのはありますね。
ありがとうございます。いつも受け入れてくださって、
そうなんですよね、うん、そういう線引きは法的な部分でしょうがない部分だけで、普段のつながりというのは関係ないなと思う。
いや、どちらかというとイエスという方はその普段のつながりを大事にされた方ですね。私を信じないと地獄行くとも、洗礼を受けないとダメだとも言われませんでしたから。そしてその聖書の中に、洗礼は罪を清められることを願うことではなくて、自分が神様とまっすぐ一緒に生きることを神様に誠実に願うことだよっていうふうに書いてあるんですよ。だから洗礼を受けるというのは自分の決断の、印ですよね。それが明らかになるもの、決して小さなことではないけれども、ないからといって、じゃあ洗礼を受けてないからといってイエス様の恵みからずれる方、そうはないんですよね。この二人にしたってイエス様だからというかなり普通のクリスチャンからしたら、いや中途半端なというような一人です、二人ですよね。でもその人たちだからこそイエスの遺体を引き取って真新しいところに入れたわけでしょ。真新しいそのに、まさにイエス様にしか備えられた場所に入れたという、これはもうこの二人しかできなかったんですよね。すごいことだと思います。
私昨日、ね、こういうふうなことを考えていて、それでちょっと面白い、自分の中で気持ちの動きの面白い実験をしてみたんだけど、私イエス様っていうふうに言うときに、イエス様っていう言葉自体が、私大人になってからいいこと、洗礼を受けてからというか、その後にやってきた言葉じゃないですか。幼稚園の時から言っていたんですけど、私もともと実家がもともとお寺だったので、代々お寺だったので、どちらかというとおかみなさいっていうのは、仏様とか観音様っていうふうに言って仏さんの前でして言われていた方なんですね。それだからそっちの方が馴染みが多分あるんだと思うんですけれども、それでね、イエス様っていうふうな言葉を言うときに、私にとってはアレクサンダー様みたいなそれぐらい違和感が、アレクサンダー大王様ぐらいに違和感があるっていうところが正直あるんですよ。だから例えばお祈りをするときにイエス様ってお祈りをすると、アレクサンダー大王様って言ってるくらいに違和感がこう遠い人に感じるときがあるんですね。だからそういうふうなのを考えて、うんって思って、これでもそれでも、じゃあ心の中で仏様っていうふうに考えてみると、仏様って言って観音様って言ったら、そっちの方が小さい時からの習慣なので、なんとなくね、なんとなく願いを聞き入れてくれそうな身近な感じに聞こえ感じるんですよね、自分で。だからそうか、私というのはこれぐらい、ここに来て十何年間もクリスチャンになってから、十何年間も行って教会に来て、それでずっとこう気持ちの動きがあったとしても、表面の私としてはとても難しいことなんだという、そのイエス様という言葉を考えるとか、とても難しいなとか思って、それで、でも私はきっとかといって今じゃあお寺に行くかったら あの仏教になる方は私はちょっと違うんですよ。でもうずっとこの後ずっとキリスト教でいいと思って私は思ってるのね。だからこういうのがやっぱり魂の違いと習慣の違いというのがあって、それでそこにギャップがあるんだけれども、でも私はあのきっと心の中ではあのその神様のこともイエス様のことも分かっていて、だからこんなにこうしゅあのくっついて歩いているんだろうなと思うんです。だからそう考えると日本人の人が入りづらいっていうのは分かる気がするなっていうふうにいつも思います。すごく、
まあ、自分も思いましたよ、うん、イエス・キリストって何じゃ誰やねんっていう感じだった、うん、最初は、うん、すごい違和感バリバリでしたね。今はもうイエス様しかないですけど、
うん、同じ経験です、うん、イエス様って言うとなんか、うん、なんかだから私は神様って
神様の方がまだ話が、うん、なんかこう、
うん、すぐそこに来てくださってるみたいな、うん、ご神仏っていつも言ってたから、うん、仏様だけご神仏って言ってたから、うん、神様も仏様も同じだったんです、
うん、私
も、
うん、分かる分かる。
だからそれを神様ってこう、うん、いうことでそっからイエス様、うん、
そうそうそうそう、うん、なんかちょっと習慣ですよね、なんとなくね、
ちょっとトリックなん
だけど、
そうなのね、
そうそうそう、うん、でもなんかこうね、お礼拝しに行きたいなっていう衝動があって、うん、それであのついていきたいなとかね、なんかこう自分ではなぜかわからないけどそこに行くっていう感じのね衝動があるからね、うん、大丈夫じゃ大丈夫だと思うからね、
うん、このヨセフとあのニコドモにとっては、ユダヤ教の先生ということでは間違いなかったと思うんですね、うん、あのイエスをユダヤ教の先生として自分たちの先生教師としても優れた方だなっていう、そこで止まってた可能性はありますよね。それでもこの方の埋葬をしたい、まあ、どっかこう霊が引っかかってるんじゃないですかね、うん、それでその方たちの働きによってこうイエス様の埋葬がされたんだから、これは神様はやっぱりこういうことなんでしょうね。
役目があったんですね、
うん、それはもうありますよ。旧約聖書でもイスラエルの民に対するあのイスラエルのために方向転換させるために別の民が起こされることが必ず書いてあるから、神がその民を起こされたって書いてあるんです、うん、イスラエルを方向修正するためにイスラエルを攻める民を起こされたとか、うん、だから全部に神様が絡んでおられる、そのということです。だから全くその神様の意図なしにいる存在がないし、そして聖書全体を読むとそういう民をやがては救われるんです。
でも神様ってね、いつもこう平和の愛の神様っていうイメージあるのに、そうやって戦争を起こさせたり、ね、今言ったアイシスみたいなグループを起こさせたり、それも神様の意図なんですか。
いやだから それは違う、それはちょっと違うのは人間の方も外れていくんでしょ。イスラエルのために愛にとどまっていたら問題なかったんですけど、イスラエルのために戦争を始めるわけですね。でお互いにだってそれでそのど真ん中に行っちゃうから、もう方向修正効かなくなるので、同じ土台の他の民を起こすわけですよ、うん、同じ解釈をするというか、戦いの中で生きてる人たちですよね。それでその中であなた生きるのかってやられちゃうわけですよ、うん、でそれで神様はそうじゃないだろうと、戦いじゃないんだ、私に帰りなさいっていつも言われて、彼らは帰っていくとその平安の中に入るわけです。じゃあ部屋の中にいたらそこで行けるんですけど、彼らの方がまた戦いに行くからそこでこう起こってくるわけです、ね、だから神様の好き好んでアイシスを起こすんじゃなくて、それは人間が勝手にやってることです、はい、そこに神様は救いを入れてくださるということじゃないかなと思いますけどね、うん、
難しいですね。
一番最初は不明を不明殺しちゃいかんよだったんです。最後もそうなんですけど、それを変えたのが人間ですね。
人間が罪を犯すよね。
そうなんですよ。で神様は救ってくれるっていうのが基本じゃないかな。あと細かい部分で納得いかないのは、会ってからちょっと直接言っていただけるといいかなと思いますね、
はい、
どうなってんねんあれはと。
何か他に では、神様に感謝して、お願いをお願いします。